顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その1。大きな目にしようとアイラインを入れたけど、なぜかしっくりこない。小さい目を大きく見せる方法は。大きくてパッチリした目は多くの女性が憧れます。生まれつき目が小さくてもメイクによって大きく見せることができます。目の縁を強調すれば目が大きくなるのではないか。そう思ってアイラインを入れてもなぜかしっくりこないことがあります。気をつけたいのは暗い色のアイラインです。目の縁にアイラインを入れば目の存在感をアピールでき、目を大きく見せることができるだろうと思います。しかし実際は逆効果になるので要注意です。暗い色は収縮色と言われ引き締めて見せる効果があります。アイラインによって目のフレームは整いますが、目が余計に小さく見えやすくなるのです。暗い色のアイラインはできるだけ控えた方がいいでしょう。ではどうすればいいのでしょうか。ポイントはマスカラとアイシャドウです。ビューラーでまつげを上にキュッと上げます。マスカラによってまつげを濃く長く見せます。上まつげだけでなく下まつげもしっかり仕上げます。さらに明るい色のアイシャドウも入れましょう。明るい色は膨張色と言われ実際より大きく見せる効果があります。明るい色のアイシャドウによって目の縁が広がり目が大きく見えてくるのです。マスカラとアイシャドウに力を入れて目の存在感をアピールする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その2。目と目が近づいている。どうすれば印象を和らげられる。目と目が離れている悩みがあれば目と目が近づいている悩みもあります。いつもするアイメイクに一手間加えれば悩みはすぐ解決できます。そこで人の目の錯覚を利用したうまい方法があります。手を加える点は目尻と目頭の2つのポイントです。ポイント1。目尻のアイラインとアイシャドウを横に伸ばす。アイラインを引くとき目尻より少し長めに引きましょう。さらにアイシャドウで目の幅を広げます。目の輪郭を横に広げることで目と目が離れているように見えます。ポイント2。目頭を明るくする。目尻を伸ばした後目頭にも工夫を凝らします。目頭をメイクによって明るくしましょう。明るめのアイシャドウ、コンシーラー、ハイライトなど明るくて目元に馴染むものなら何でも結構です。明るい色は膨張させる効果があります。目頭を明るくさせると近づいた目と目の印象が和らぎます。目尻をアイラインとアイシャドウで横に伸ばす一方、目頭が明るくなると目と目が離れて見えてくるのです。近づいた目の悩みは目尻を横に伸ばし目頭は明るくする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その3。弱々しい目の雰囲気を変えたいとき一番大切なメイクは何。目は人の印象を決定づける最も大切な部分の一つです。今あなたの周りに人がいますか。気づかれないようにさりげなくその人の目を見てみましょう。目を見るだけで全く話をしたことがない相手でもその人の性格が伝わってくるような気がします。目には人の魅力を伝える力があります。しかし生まれつき目が垂れ下がり弱々しい目つきに悩む人もいます。目に力を加えたいと思うとき大切なのはマスカラやアイシャドウではありません。ズバリアイラインです。目にアイラインを入れるのは絵に額縁を入れるのと同じです。平凡な絵を額縁に入れるとなかなか味わい深い絵に見えてきます。額縁に入れた絵の方が境界線が強調されて絵も立派に見えます。額縁によって絵の境界部分が強調されより完成度の高い絵に見えるのです。境界部分をきれいに整えると完成度が高く見えるのは絵だけではありません。目元も同じです。目のアイラインとはいわば額縁です。目元にアイラインという額縁を作ることで目の境界線が強調されます。額縁の入った絵のように魅力的な瞳に見えてくるのです。弱々しい目ならアイラインを入れるだけで一気に雰囲気が変わります。目に力を加えるならアイラインと覚えておきましょう。どんな弱々しい目でも魅力的に変えられるのです。アイラインで目に力を加える。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その4。一重まぶたを二重まぶたのように見せたいメイク方法は。一重まぶたは一重まぶたのメイクを楽しめばいいと思いますが、やはりないものねだりです。一重は二重に憧れるものです。根本的に一重まぶたを二重に変えるならメイクではなく美容整形の域になります。メイクによって二重に変えることはできませんが、二重のように見せることならできます。メイクによって目の錯覚を作ればいいのです。ステップ1。目頭から目尻に向けて暗めのアイラインを入れる。目頭から目尻に向かってブラウン系のアイラインを入れましょう。大切なポイントは目尻に向かってラインを太くしていくことです。少し鏡から離れてみるどうでしょうか。目尻に向かって太く入れたブラウン系のアイラインがまぶたのシワの影に見えてきます。二重まぶたのように見えるのです。これで疑似的な二重まぶたの完成です。ステップ2。しっかりまつげを上げてマスカラを伸ばす。ブラウン系のアイラインだけで二重まぶたのように見せられますが、さらに工夫を加えましょう。一重まぶたの場合腫れぼったいまぶたのせいで目が小さくなりがちです。しっかりビューラーを使ってまつげを上げマスカラでまつげを伸ばしましょう。一重が深くてまつげが上がらない場合は、つけまつげをつけ根からしっかり入れてまぶたを上に上げる方法でもできます。腫れぼったい印象がなくなり、大きくてパッチリした魅力的な目に仕上げることができます。目頭から目尻に向けてブラウン系のアイラインを入れる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その後、むくんだ一重まぶたがすっきり見えるアイシャドウとは。ピンクやオレンジなど暖色系のアイシャドウには優しい印象があります。しかし一重まぶたに暖色系のアイシャドウは問題が起こりやすい組み合わせです。もともとむくんだ一重まぶたに赤みが加わるとまぶたが腫れているように見えやすくなるからです。そういうつもりはなくてもそう見えてしまう現実があります。一重まぶたにおすすめなのは寒色系のアイシャドウです。ブルー、パープル、グリーンなど少し暗めがうまくマッチします。一重まぶたに寒色系のアイシャドウの相性は抜群です。寒色系の色は収縮色と言われ小さく引き締めて見せる効果があります。腫れぼったい印象が緩和され目元がすっきり引き締まって見えてくるのです。ちなみに目の横の C ゾーンあたりにパール感のあるラメやハイライトを入れると透明感も出てきます。一重まぶたに備わる晴れたような印象を和らげる効果があるのです。一重まぶたの人は寒色系のアイシャドウにする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その6。奥二重のせいでアイラインもアイシャドウも隠れてしまう。奥二重の人は誰もが抱く切実な悩みがあります。アイラインやアイシャドウをしてもわずかにかぶさるまぶたのせいで隠れて見えなくなることです。奥二重という響きは二重のように聞こえますが、実際は一重まぶたと同じくらい目元のケアが大変なのです。 しかし、奥二重でも目元を二重のように仕上げたければ、一つ裏技があります。つけまつげの力を借りればいいのです。つけまつげをつけてからしっかりつければ、まぶたを上に押し上げることができます。目が大きくなり、二重まぶたに変わります。その結果、アイラインやアイシャドウが強調され、綺麗な目元に完成するのです。つけまつげは苦手な人も多いのですが、体質が許せば、ぜひ検討してみましょう。つけまつげには様々な種類がありますから、目元に馴染むものを選んでおきましょう。アイラインもアイシャドウも隠れる奥二重は、つけまつげの力を借りる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その7。奥二重をきちんと下二重に見せたい。美しい女性がメイクを落とすと、急に目が質素になって驚いた経験はありませんか？逆を言えば、一重や奥二重だからこそ、目を美しく仕上げることができています。実は、奥二重の人は、生まれつき二重まぶたの人より美しい二重に仕上げられる可能性を秘めています。初めから二重の人は、すでにシワが寄っているため手を加えにくいです。奥二重なら、目元の状態を自在に操りやすく思うままです。メイクによって、奥二重をきれいな二重に見せることは十分可能です。すでに、まぶたの奥にシワができている分、メイクも簡単です。用意するのは、ブラウンのアイライン1本のみです。ブラウンのアイラインを上まぶたに少し太めで入れましょう。目安としては、目を開いたとき2ミリほどの幅ができるようにします。ブラウンのアイラインは二重のように見せる効果があります。少し離れてみると、もはや二重と区別がつかないほどです。2ミリという一般的な数字ですが、あなたが想像する二重に合わせて変えればいいでしょう。はっきりした二重を望むなら幅を少し太くし、仮二重なら幅も狭くします。二重に見せることができるだけでなく、アイラインによって目の輪郭がきれいに整って美しい目元に仕上がるのです。上まぶたのアイラインを少し太めに入れて二重に見せる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その8。釣り目の怖い印象を和らげたい。釣り上がった目元の印象を少しでも和らげたい。やはり全体的に心がけるのは下に向かったラインです。釣り目の人は上に向かうラインが強いため、下に向かうラインを意識することがポイントです。ポイント1。目尻のアイラインは下げる。なんといってもアイラインです。目尻のアイラインをさりげなく下に下げると、釣り上がった目元の印象が緩和されます。ポイント2。眉の山を低くする。山が高いほどシャープな印象が強くなります。釣り上がり気味な目元の場合、眉の山を低くしましょう。また、眉山の形も直角にするより丸みをつける方が、より柔らかい印象へと変わります。ポイント3。アイシャドウをさりげなく下げる。アイシャドウも横に伸ばしつつ、さりげなく下げてみましょう。こうした工夫を組み合わせることで、釣り目の印象が中和されていくのです。釣り目の人は目元のメイクを下げ気味にする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その9。30まぶたで目の印象が重い。目の印象を明るく変える方法は、20まぶたならぬ30まぶた。30まぶたも一つの魅力的な目元ですが、まぶたにたくさんシワが寄っているため、目元の印象が少し重くなりがちです。もっと目元を明るくしたい。軽くしたい。そうした30まぶたの願いを叶えるメイク方法は2種類あります。次の2つの方法をどちらか1つ、もしくは両方を組み合わせることで30まぶたの悩みを解消できます。方法1、明るめのベージュのアイシャドウ。30まぶたによるたくさんのシワは影ができやすく暗くなりがちです。そういう時は明るめのベージュのアイシャドウを目頭から目尻までつけましょう。シワが目立たなくなり、まぶたの印象を明るく見せることができます。方法2、ロングラッシュ。30まぶたのシワが目立つなら隠せばいいのです。まつげを濃く長く見せるための繊維を配合したマスカラ、ロングラッシュをつけてみましょう。まつげが長くなってシワが隠れてしまえば、30まぶたの印象は目立たなくなります。30まぶたの悩みは明るめのベージュのアイシャドウかロングラッシュで解決する。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その10。垂れ下がった弱々しい目元を整える3つのポイント。垂れた目元は優しい印象があって可愛いと思うのですが、一方で弱々しいイメージもあります。下に垂れた目元が苦手、そういう人はメイクで補正できます。基本的には釣り目のアイメイクと逆のことをすればうまくいきます。ポイント1、目尻のアイラインは上げる。アイラインがポイントです。目尻のアイラインをさりげなく上に上げることで、垂れた目元がシャープになります。ポイント2、眉の山を高くする。山が高いほどシャープな印象が強くなります。眉山の形は丸くするより直角にする方が引き締まった眉になります。ポイント3、アイシャドウをさりげなく上げる。さらにアイシャドウもさりげなく上に上げましょう。こうした工夫を組み合わせることで、垂れた目元の印象が中和されるのです。垂れ目の人は目元のメイクを上げ気味にする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その11、大きな目を小さく見せるにはどういうメイクをすればいいの。生まれつき目が小さくて悩む人もいれば、生まれつき目が大きくて悩む女性もいます。例えばシャープな印象を出したい場合です。生まれつき目が大きいと可愛い印象が出やすい一方、シャープな印象を出しにくいのです。贅沢な悩みと思いますが、そういう女性がいるのも確かです。胸が小さくて悩む女性もいれば、大きすぎて悩む女性がいるのと同じです。ないものねだりは世の常なのかもしれませんね。一般的に目を小さく見せるメイク方法は、目の周りに暗めのアイラインを入れる手法が効果的です。暗い色には目を一回り小さく見せる錯覚の効果があるからです。多くのメイク専門書などにはこうした方法が書かれていますが、私はあまりお勧めしません。理論的には目を小さく見せることはできても、目の周りに暗いアイラインを引くのは不自然なメイクになりやすいからです。少し派手です。ではどうすればいいのでしょうか。メイクの一部を省くようにしましょう。ビューラーを省いてマスカラだけ塗る。ビューラーはしてもアイシャドウは塗らない。ビューラーは使わずアイラインだけ引く。メイクの一部を省けば、あまり大げさな目元にならず自然な状態で仕上げることができます。目が大きくて悩む人はメイクの一部を省略する。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その12、小さな黒目を大きく見せたい時のアイメイク方法は、メイクは魔法です。目の錯覚を計算に入れてメイクをすれば、顔立ちの悩みは何でも解決できると言っても過言ではありません。黒目が小さくてもっと大きく見せたい、 これも目の錯覚によって解決できます。必要なアイテムはアイライン1本のみです。ブラック、もしくはダークブラウンなど暗めの色のアイラインを用意しましょう。アイラインも目頭から目尻まで引くのではありません。黒目の真上と真下のみアイラインを部分的に引きます。すると黒目とアイラインの色がつながり、黒目が大きく見えてくるのです。黒目は左右に動くことが考えられるので、少しだけラインを長めに引いておくといいでしょう。黒目を大きく見せたいとき、黒目の真上と真下のみ暗い目のアイラインを引く。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その13。目と目が離れている顔立ちを何とかしたい。理想的な目と目の距離は目一つ分と言われています。目と目は近すぎても離れすぎていても、のっぺりとした顔立ちになりやすく不自然に見えます。一重を二重に変えることはできても、目と目が離れた顔立ちを変えるのは難しい。さすがに整形手術ですが困難です。諦めかけている女性に朗報です。これもアイメイクで解決できます。必要になるアイテムはアイライナー1本のみです。アイラインを引くとき、上まぶたの目頭部分を太めに引いてみましょう。もしくは上まぶたの目頭のみに入れても結構です。大切なことは目頭を強調させること。目頭がアクセントになり、離れている目と目が近づいて見えるようになります。アイラインは上まぶたの目頭のみ太めに入れる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その14。シェービングは難しそう。もっと単純に小顔に見せるテクニックはないの？小顔に見せるためにはシェービングというテクニックが一般的です。メイクによって顔の側面にわざと影を作ることで顔の面積を小さくできます。顔に立体感が出ると同時に顔が小さく見えてくるのです。少し難しそうだな。確かにシェービングは少し手間暇がかかります。実はもっと単純に小顔に見せるテクニックがあります。厳密にはメイクではなく髪型です。ポイント1。前髪を下ろす。前髪を下ろすことで顔の面積が小さく見えます。顔の面積が小さくなった分、小顔に見えるようになります。これだけでかなりの小顔効果が実現できます。ポイント2。明るい茶髪は避ける。小顔にしたければ、できるだけ明るい色で髪を染めるのは控えましょう。理想は黒髪です。明るくても栗色までです。暗い色は収縮色と言われ、実際より引き締めてみせる錯覚効果があります。髪の毛が暗くなると、顔全体まで引き締めてみせる効果があるのです。ポイント3。首筋に沿って S 字の髪型にする。髪を伸ばしている人は、まっすぐ髪を下に下ろすより S 字のカーブを作りましょう。首の部分がちょうど細くなるような S 字の髪型です。顔全体がキュッと引き締まったように見えてきます。小顔に見せるために S 字型の髪型で前髪を下ろす。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その15。エラが張っている顔の悩みを解決できるメイクは。四角い形をした顔でエラが張っていると気になります。ああ、このエラだけ取り除きたい。メイクによってエラを消してしまえばいいのです。こういう時に使えるテクニックこそシェーディングです。顔の側面にわざと影を作るテクニックです。一般的に顔を小さく見せるテクニックとして知られていますが、エラの除去にも十分使えます。ただし、シェーディングの入れ方に少しポイントがあります。通常のシェーディングでは、顔の脇全体に入れる一方、エラを目立たなくさせるためには、部分的にシェーディングを入れます。まず、理想的な形である卵型を想像しましょう。卵からはみ出たエラの部分だけシェーディングをするのです。エラの部分が目立たなくなり、理想的な卵型に見えてきます。ただし、影をあまり濃く入れてしまうと不自然になるので、さりげなく入れるようにしましょう。一回り顔が小さくなると同時に、エラも目立たなくなります。理想的な卵型からはみ出たエラの部分だけシェーディングをする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その16。エラを目立たなくさせるヘアスタイルとは。エラが張っている顔にはシェーディングというメイクテクニックが有効です。出っ張っている部分だけ影を作ることでエラを目立たなくさせる効果があります。実はもう一つ別の手段として髪型があります。エラの部分を髪で隠してしまえばいいのです。いわゆる内巻きになった髪型です。エラの部分にかぶさるように内巻きの髪型にすればエラが見えなくなります。また単にエラが隠れるだけでなく、内巻きになった髪型によって顔全体を引き締める効果もあります。ショートヘアでもロングヘアでも似合います。エラの悩みはヘアスタイルで解決できるのです。内巻きの髪型にしてエラを隠す。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その17。顎を長く見せたい時のメイク。顎を短く見せたい時のメイク。細長い顔にはすっきりした印象がありますし、丸い顔には可愛らしい印象があります。あなたはどちらの顔が好みですか？もし本当に顎の長さを変えようとするなら、美容整形しかありません。少し大げさな話ですね。メイクを使えばもっと手軽に実現できる方法があります。メイクを駆使して目の錯覚を利用するのです。顎を長く見せたい場合、顎を長く見せるためには顎先に明るい色を乗せましょう。少し明るめのハイライトを入れた部分は目の錯覚によって長く伸びているように見えてきます。顎先の産毛もきちんと処理して吹き出物もコンシーラーで隠しましょう。明るくなった分、顎が長くなったように見えるのです。顎を短く見せたい場合、顎を短く見せたいときは顎先に暗い色を乗せましょう。顎先に少し暗めのシェーディングを入れると目の錯覚によって顎が引っ込んで見えるようになります。顎が短くなったように見えるのです。顎を長く見せたいときは顎先に明るい色を乗せる。顎を短く見せたいときは顎先に暗い色を乗せる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その18。濃い眉の雰囲気を変えるために眉マスカラでは物足りない。別の方法はないの？眉毛の量が多いと野蛮な印象になりがちです。眉毛の量が多いなら短くカットするのが一般的ですね。毛を短く切れば濃い毛の量が抑えられます。また眉の印象を変えたければ眉マスカラや眉パウダーを使います。しかしカットしたり眉の色を変えたりするだけではまだ物足りない。もともと毛の量が多いとどことなくやぼったい印象が抜けない。市販されているものではまだ物足りない。もっと眉の印象を柔らかく見せたければ別の方法があります。コンシーラーを使う裏技です。まずコンシーラーをスクリューブラシに取り、まんべんなくなじませます。そのスクリューブラシを使って眉にコンシーラーをなじませます。するとどうでしょう。眉に重なったコンシーラーによって眉毛の量が少なくなったように見えます。 あまり知られていませんが、もともと肌につけるコンシーラーは眉とも相性が良いのです。コンシーラーの肌色が混ざることで濃い眉の印象が落ち着いて柔らかくなるのです。濃くてきつい眉にはコンシーラーで雰囲気を柔らかくする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その19。眉の形が左右で異なるときどうすればいい？顔の印象を決めるのは眉です。チークやファンデーションは左右が若干異なっていてもさほど気になりませんが、眉だけは違います。美しいメイクの鉄則は左右対称です。眉は少しでも左右が異なると顔が歪んでいるように見られやすくなります。徹底的な左右対称の眉。これが美しい顔立ちに整える基本です。しかし、眉の生え方は個人差があります。もともと眉が左右でない悩みを持つ女性もいます。この場合はどうすればいいのでしょうか。眉の形が左右で異なるときは、形が整った側に合わせましょう。形がいい方に合わせることで、いわゆる見本の役割を果たすからです。スポーツでも芸術でも見本があればうまく仕上げやすいですね。見本があることで潜在的なメイクの能力を引き出せます。眉の形が良い方を基準にすれば、もう片方の眉の形も整えやすくなります。その結果、左右とも眉の形が整うのです。左右の眉の形が異なるときは、形がいい眉に合わせる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その20。団子花の悩みを解決するメイク方法は、団子のように大きな花。特に花咲きは顔のど真ん中です。ちょうど真ん中にあるからこそ目立ちやすい部分ですよね。花が大きい団子花を小鼻に見せるにはどういうメイクをすればいいのでしょうか。ポイントはノーズシャドウです。花咲きの両脇に地肌より2トーンほど低いノーズシャドウを入れましょう。ただし、1箇所だけ暗いと不自然に見えるので、シャドウを入れた後はブラシで掃いて肌になじませます。花咲きの両脇に影ができると花がキュッと引き締まり小さく見えてきます。団子花の存在感が弱くなる一方、立体感が強調され花が高くなっているように見えてきます。このテクニックは団子花の人に限った話ではありません。普通の花のサイズならかなりスリムな花に見せることができるようになります。団子花は地肌より2トーン程度くらいノーズシャドウを花先の両脇に入れる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その21。ぺちゃんこの花をもっと高く見せたい。アジア人の顔立ちは花が低いのが特徴です。欧米人の高い花に憧れる人も多いのではないでしょうか。もっと花を高く見せたい。そこで必要になるメイクはハイライトとシェーディングのダブルテクニックです。ポイント1。Tゾーンにハイライトを入れる。まず、額から鼻の頭までの T ゾーンにかけてハイライトを軽く入れましょう。ハイライトは光を集めます。鼻筋が明るくなると鼻の骨格が高く浮き出ているように見せることができます。鼻筋も通りますから、顔の軸がきれいに伸びて引き締まります。ポイント2。鼻の付け根の両脇にシェーディングを入れる。鼻筋に光を作れば、次に影を作りましょう。影を作る部分は鼻の両脇部分です。鼻を山と例えれば、麓に当たります。すでに影ができるところですが、さらにシェーディングを加えると山の高さはさらに際立ちます。ただし、鼻の両脇全体に入れるのは不自然に見えてしまうので、鼻の付け根の両脇だけピンポイントで入れましょう。ここに肌より少し暗いファンデーションやアイシャドウを入れると自然な影に仕上げることができます。ハイライトとシェーディングを駆使して鼻を高く見せる。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その22。鼻は高い方がいいの？低い方がいいの？私がアメリカ留学中驚いたことの一つに美容整形の違いがありました。アジアでも欧米でも美容整形はあります。違いがあるのは美容整形の内容です。アジアでは鼻を高くする美容整形が流行っていますが、欧米では鼻を低くする美容整形が流行っています。実際、そうした雑誌や広告を数多く目にしたことがあります。大きな驚きがあり、衝撃を受けました。鼻が高くてかっこいいのになぜわざわざ低くするのだろうかと思いました。鼻が低い人は高い鼻に憧れますが、鼻が高い人は低い鼻に憧れるようです。やはり人間はないものねだりなのですね。事実、私もアメリカ留学中、現地の人からアジア人の低い鼻は可愛いねと真顔で言われたことがあります。それも何度かありました。顔立ちの悩みは自分が考えすぎている部分があります。自分が鼻が低いから嫌だと思っているから悩みが生まれます。しかし、気にしなければ何でもなくなります。かっこいい鼻とはどういう鼻でしょうか。一概には言えないのです。正解はありません。理想的な花の形は人、文化、時代によって変わります。どちらもいいのです。大切なことは、まず自分の花を好きになることです。自分の花を好きになれば悩みではなくなります。むしろ美点になります。顔立ちの良し悪しは自分が納得するかどうかです。本人が嫌いになれば欠点になりますが、好きになれば美点になります。これまでのメイクの話をひっくり返してしまうようで申し訳ありません。しかし、数多く文化やメイクを勉強にするにつれ、そうした考えに行き着くようになりました。顔立ちの悩みを語る上で、このことをどうしても話しておきたいと思ったのです。顔立ちの良し悪しを考えすぎないようにする。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その23。唇に立体感がない。ふっくらした唇にするにはどうすればいい？ふっくらした唇には色気があります。男性から見ればキスをしたくなる気分にさせますし、女性から見れば魅力的に映ります。しかし、生まれつき唇のボリュームが小さい人がいます。こういう時どうすればいいのでしょうか。やはり王道はリップグロスです。リップグロスとは唇に光沢を与える化粧品のことです。使い方はシンプルです。リップグロスを唇に一塗りするだけで光沢が加わり、立体感のある唇に変身できます。ここで一つ注意したいのはリップグロスの選び方です。たとえリップグロスで光沢を出しても、唇が乾燥して縦のシワが目立っていると魅力が半減します。選ぶなら強い保湿性を備えたリップグロスがおすすめです。保湿成分をたっぷり加えることで、ハリとツヤを同時に表現できるようになります。より魅力的な唇へと変わるのです。高い保湿性を備えたリップグロスで色気のある唇に変身する。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その24。欧米人のような彫りの深い顔立ちに憧れる。彫りを深く見せるアイメイクのテクニックはないの？欧米人のかっこよさは彫りの深さにあります。彫りが深いと思わせるのは目と眉の距離が短いためです。 目と眉の距離が短いと彫りの深い目元ができ、知的でシャープな印象になります。一方、アジア人は平坦な顔立ちが特徴です。アジア人は欧米人のような顔立ちに憧れます。こういう時、目元の彫りを深く見せるアイメイクのテクニックがあります。ポイントは眉の描き方です。眉用のライナーを使って眉の頭の部分だけ通常より3ミリほど下げて描いてみましょう。すると目元の印象が一変します。目と眉の距離が縮まって欧米人のような彫りの深い目元に変身できます。たった3ミリ下がった眉頭で大変身が可能なのです。彫りの深い目元には眉の頭の部分を3ミリ程度下げて描く。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その25。知的な印象に見せるにはどういうメイクがいいですか？元々の顔立ちによってはあまり知的に見られない場合があります。目尻や口角が垂れていると考えや行動に抜かりがあるように見られることがあります。どことなくぼんやりした顔立ち。そうは言っても元々の顔つきです。変えようと思って今すぐ変えられるものではありません。元々の顔つきで判断されるのは損ですよね。そういう時はブルーのアイシャドウがおすすめです。ブルーは誠実で知的な印象があります。ブルーを目元に加えることで顔全体の印象を変えることができます。またブルーは世界で最も愛されている色と言われます。どんな国にも空はあり、青空からは前向きで明るい印象を受けるのは全世界共通です。あらゆる人に受けがよく清々しい。そんなブルーをさりげなく目尻や目頭などピンポイントで使ってみましょう。知的な雰囲気を演出でき、堅実でしっかりした女性として見られやすくなります。あらゆる人に美しく映り、好印象を抱きます。たとえ目尻や口角が垂れていても、ブルーのアイシャドウが美しく決まっていると、急にシャープな雰囲気に変わります。余談ですが、就職活動ではブルーのアイシャドウがおすすめです。知的でしっかりしているように見え、面接官は好印象を抱くことでしょう。知的に見せるならブルーのアイシャドウで決める。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その26。はっきりした顔立ちなのでメイクをすると怖い顔になる。バランスのいい顔立ちに変えるメイクは。もともと目鼻立ちがはっきりした顔立ちの人はメイクをすると派手すぎてしまうことがあります。はっきりした顔立ちも派手すぎると不自然な見栄えになります。怖い顔立ちになるのは多くの場合強調させすぎることが原因です。はっきりした顔立ちに濃い色合いを使うと余計に深い影ができます。アイラインを引くと余計に目元を強調させすぎてしまうのです。余計に顔のバランスを崩しやすいのです。せっかく素晴らしいパーツを持っているのにもったいないですよね。わざと怖い顔に見せたい場合は別ですが、美人に見せたければやはりバランスが大切です。もともとはっきりした顔立ちの人は濃い色や派手なラインは控えましょう。その代わり優しい色とぼかしたラインを心がけるのがポイントです。ファンデーションはリキッドタイプよりパウダータイプの方がシャープな印象が中和されます。アイラインはくっきりしたリキッドタイプよりぼかしたペンシルタイプを使いましょう。アイシャドウは寒色系は使わず暖色系を使いましょう。目元や眉のラインは強調せず優しい色に工夫しましょう。メイクをしても怖い顔にはなりません。くっきりしすぎている顔立ちは柔らかい印象を加えることで顔全体のバランスが整うのです。目鼻立ちがはっきりした人はない素材を補ってバランスを整える。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その27。男っぽい顔と言われます。女性らしい雰囲気を出すにはどういうメイクがいいでしょうか。もともと男っぽい顔立ちの女性はメイクの方法に悩みます。むやみにアイラインを入れたり眉の形を整えたりすると余計に男っぽいと言われかねません。なんとか女性らしい雰囲気を出したいと思うもののどう手をつけていいのかわからない。男っぽい顔立ちとはいえいろいろなケースがあります。しかしどんな男っぽい顔立ちでも鍵を握るのはただ一つ、アイシャドウです。アイシャドウの色は顔全体の雰囲気を作ります。女性らしい雰囲気を出したいときは光沢感のあるピンクのアイシャドウを使いましょう。ピンクの温かい発色が愛らしい魅力や優しさを高め、女性らしい雰囲気が漂い始めます。パールの光沢感によって目元に光と艶を与え、洗練された印象も加わります。これでもう男っぽいとは言わせません。女性らしい雰囲気を深めるときは光沢感のあるピンクのアイシャドウをつける。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その28。幼顔、童顔と言われます。落ち着いた顔立ちにするメイク方法は。大人びている雰囲気の顔立ちとは何でしょうか。これは難しい質問です。大人っぽいというのは見ればわかりますが、どうすればいいのかよくわかりませんね。大人びて見える原因がわからなければメイク方法も思い浮かびません。大人っぽい顔立ちを作るポイントは2つです。角張りとデコボコです。この2つを意識すれば落ち着いた雰囲気が出やすくなります。ポイント1、角張りを意識する。メイクの各パーツはグラデーションを意識します。この時のグラデーションは丸みより角張りを意識しましょう。アイシャドウは丸みを帯びた形より角張った形にする。眉の形も低い山より高い山にする。顔の輪郭はシェーディングを駆使して丸型より卵型を意識する。顔全体に角張りを作ればシャープな切れ味が出て大人びて見えてきます。ポイント2、デコボコを意識する。欧米人の顔立ちは若いにもかかわらず大人っぽいと感じたことはありませんか。その理由は立体感。骨格がデコボコしているといかにも成長しているという感じがあり大人っぽく見えてきます。そうした点をメイクにも取り入れましょう。デコボコを作るポイントは色に濃淡をつけることです。実際に骨格を変えることはできませんが、色に濃淡を強調することでデコボコしているように見せることができます。ファンデーションは均一に塗らず濃淡を意識する。アイラインは薄いよりくっきりさせる。口紅は濃くする。マスカラは濃く長くする。口元はコンシーラーを使って立体感を出す。それぞれのメイクで色の濃淡を意識すれば顔がデコボコしているように見え大人らしい雰囲気を出せます。角張りとデコボコを意識して大人っぽい顔立ちを作る。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その29。大人っぽい顔立ちが苦手です。幼顔に変えるメイク方法は。人とは面白いものです。大人っぽい顔立ちになりたい人がいれば幼い顔立ちになりたい人もいます。確かに幼い顔立ちの方が若々しく見られる場合が多いことでしょう。では幼顔にするメイクはどうすればいいのでしょうか。大人っぽい顔立ちの逆をすればいいのです。大人っぽい顔立ちにするメイクのポイントは角張りとデコボコを作ることです。幼顔にするためには角張りとデコボコをなくせばいいのです。 さらにもう一つ艶出しを加えた3点です。
ポイント1、角張りをなくす。
メイクの各パーツはグラデーションを意識します。この時のグラデーションは角張りではなく丸みを意識しましょう。アイシャドウは角張った形より丸みを帯びた形にする。眉の形も高い山より低い山にする。チークのグラデーションの幅をいつもより広くする。顔全体に角張りを減らせば柔らかい雰囲気が出て幼顔に見えてきます。
ポイント2、デコボコを小さくする。
骨格のデコボコが小さいといかにも未熟という感じがして幼く見られやすくなります。ただし完全にデコボコをなくすのは不自然ですから、デコボコの度合いを小さくするという程度がいいでしょう。色に濃淡の差が大きいとデコボコに見えやすくなるので色の濃淡の差を小さくしましょう。ファンデーションで意識する濃淡は緩やかにする。アイシャドウもアイラインも淡い色合いにする。肌色に近い口紅にする。それぞれのメイクで色の濃淡の差を小さくすれば顔のデコボコが小さくなり幼い雰囲気を出せます。
ポイント3、フェイスパウダーで艶を出す。
いくら顔立ちが幼くても肌の毛穴が目立ったり肌色が疲れていたりすると不自然です。幼顔の最後の仕上げはフェイスパウダーです。フェイスパウダーによって毛穴の存在感を弱め肌に艶を作ります。幼顔にふさわしい艶のある肌に仕上がるのです。角張りとデコボコを小さくしつつ肌に艶を出して幼い顔立ちを作る。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。その30、顔がのっぺりしている。彫りの深い顔に見せたい時のメイク方法。彫りを深く見せるためには立体感が大切です。彫りを深く見せるには2種類のテクニックがあります。光を与えるハイライトと影を与えるシェーディングです。いきなり顔を暗くすると不自然になりやすいため、先にハイライトを加え、その後シェーディングを加える手順が一般的です。光と影の調整は難しいですが、次に紹介する段階を経ていけば、様子を見ながら仕上げていけます。そのため、大きな失敗を防げます。では、まずハイライトです。ハイライトは優先度の高い順から次の3箇所を順に加えていきましょう。
1、T ゾーン。
2、目の下の逆三角ゾーン。3、顎先。この3点に明るいハイライトを入れることで浮き出ているように見えてきます。明るめのファンデーションやフェイスパウダーなどを使い、明るい肌に見せましょう。一つずつ加えて自分がちょうどいいと思うまで優先度の順に沿って段階的に明るくします。3つのハイライトをしてもまだ立体感が物足りないときはシェーディングによって影を加えます。影を加える順番は優先度の高い順から次の通りです。
1. 顔の脇。 2. 鼻と目の間のくぼみ。
こうして段階的に光と影を与えることで立体感の様子を確認しながら彫りを深く見せていけます。ハイライトとシェーディングを段階的に加えて彫りを深めていく。顔立ちの悩みを解消させる30のメイク方法。まとめ。その1、マスカラとアイシャドウに力を入れて目の存在感をアピールする。その2、近づいた目の悩みは目尻を横に伸ばし目頭は明るくする。その3、アイラインで目に力を加える。その4、目頭から目尻に向けてブラウン系のアイラインを入れる。その5、一重まぶたの人は寒色系のアイシャドウにする。その6、アイラインもアイシャドウも隠れる奥20はつけまつげの力を借りる。その7、上まぶたのアイラインを少し太めに入れて20に見せる。その8、釣り目の人は目元のメイクを下げ気味にする。その9、三重まぶたの悩みは明るめのベージュのアイシャドウかロングラッシュで解決する。その10、垂れ目の人は目元のメイクを上げ気味にする。その11、目が大きくて悩む人はメイクの一部を省略する。その12、黒目を大きく見せたいとき黒目の真上と真下のみ暗い目のアイラインを敷く。その13、アイラインは上まぶたの目頭のみ太めに入れる。その14、小顔に見せるために S 字型の髪型で前髪を下ろす。その15、理想的な卵型からはみ出た枝の部分だけシェーディングをする。その16、内巻きの髪型にして枝を隠す。その17、顎を長く見せたいときは顎先に明るい色を乗せる。顎を短く見せたいときは顎先に暗い色を乗せる。その18、濃くてきつい眉にはコンシーラーで雰囲気を柔らかくする。その19、左右の眉の形が異なるときは形がいい眉に合わせる。その20、団子鼻は地肌より2トーン程度くらいノーズシャドウを鼻先の両脇に入れる。その21、ハイライトとシェーディングを駆使して鼻を高く見せる。その22、顔立ちの良し悪しを考えすぎないようにする。その23、高い保湿性を備えたリップグロスで色気のある唇に変身する。その24、彫りの深い目元には眉の頭の部分を3ミリ程度下げて描く。その25、知的に見せるならブルーのアイシャドウで決める。その26、目鼻立ちがはっきりした人はない素材を補ってバランスを整える。その27、女性らしい雰囲気を深めるときは光沢感のあるピンクのアイシャドウをつける。その28、角張りとデコボコを意識して大人っぽい顔立ちを作る。その29、角張りとデコボコを小さくしつつ肌に艶を出して幼い顔立ちを作る。その30、ハイライトとシェーディングを段階的に加えて彫りを深めていく。